さあ、あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けします。和を思う館とお書きして和装館。今朝も笑顔と着物、池田典之社長スタジオインです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたしま す。いろんな質問いただくんですけども、はい、今日は和で、
はい、
で、たまたまいただいた2つの質問についてまとめてお答えいただくと、はいはいはい、まず1つ目がですね、はい、匿名希望さん、池田社長、桑本さん、今一般に和服と言って着ているものはいつぐらいにできたものなんでしょうか。子供の頃に図鑑で見たような縄文時代や弥生時代とも違う気がしますし、ごくごく基本的な質問でごめんなさい、どうぞよろしくお願いしますという方と、こちらラジオネームないんですが、これから夏に向かってサムエやジンベエもいいかなと思っています。それぞれ似ているようで違うと聞いたことがあります。教えていただけると幸いです。この2つの質問まとめて、
はい、はいはい、そうなんですよ、
はい、
あのね、和服がいつぐらいにできたものかっていう話なんですけど、はい、和服のどこを和服と見るかっていうのによってね、あの、歴史って変わってくると思うんですね、
はいはい、
で、太い帯をね、和服の要素として考えはんにやったら、はい、江戸時代やと思うんですよ、
はい、
江戸時代になって紐から帯になってね、はい、でどんどんどんどん長く太くなっていって、
はいはい、
華やかになっていったんですね、はい、そうじゃなくって、はい、着物の特徴を直線立ちの方に、はい、っていうのを特徴として求めはんにやったら、ええ、もっともっと遡って弥生時代ですよ。
弥生にまで遡る、はい、直線立ちは弥生時代まで遡るんですね。
そうです、そうです。
だって平安時代もね、十二人みたいなのありますもんね。
そうです、そうです。そうなんですよ。縄文時代ってそれこそ毛が飽きてたんですよ。
あ、はい、そうか。
そう、
日本でも。
そうです、はいはいはい、で弥生時代になるとこういろんなものを織り出したんですね、
はい、
で織物を、うん、ほんならどういう風に着るかっていうので、
はい、
直線立ちと曲線立ちって大きく分けると2つあるんですよ、
はい、
で直線立ちっていうのは、うん、要は四角形の連続に生地を切っていくんですよ、うん、
はいはい、
で今の着物やったら38センチの幅で13メーターぐらいあるんですけど、はい、それをまず袖、
はい、
袖を切る、うん、それから身頃って言って胴体の部分を切るっていう風に四角形四角形四角形に切っていって、うん、それをこうつなぎ合わせていくんですよ、
はい、
で例えばちょっと袖腕の短い人やったら、
はい、
あの長い部分は入れ込んどいて、
はい、
細かく捨てないんですよ、
ね、すごいですよね。そうなんですよ、着物の発想って。
そうそう、だからこの生地をほどいて、糸をほどいて、はい、また継ぎ合わせると、
うん、
一旦の生地端毛に戻るんですよ、うん、これが直線立ちなんですよ、うん、
はい、
で弥生時代から日本というのはずっと基本的には直線立ち、はい、
なるほど。逆に曲線立ちっての西洋ですよね。
そうですそうですそうです。
いつも申し上げておりますが、まあ、どっちが偉いとか悪いとかではなくて、日本は直線立ち、
そうそうそう、
ね、西洋は曲線立ちということで、
そうそう、は
い、
ほんで西洋の方は自分の体の曲線曲がってますよね、
うんうん、
それに合わせてこう丸く切っていくから、
はいはい、
具体的にまあ2割から3割ぐらい生地って捨てるそうなんですよ。
あ、
そこがもう圧倒的に違うんですよ、
はい、
うん、だからあの洋服の場合は、うん、もう一回端毛に戻すことが基本的にできない
です。できないですよね。
そうそうそう、それはもう大きな大きな背景が違ってて、
はい、
日本っていうのは島国で、それで温暖なんで、
はい、
種をまいたら作物が取れる、
はい、
で敵も入ってこないから、
うん、
みんな仲良くそれこそこう生活できて、
は
い、いろんなものに感謝を覚えて、
うん、
全てに神様を宿ってるっていうので、
はい、
自分のことよりもつながりっていうのを大事したんですよ、
はい、
だから糸をまたつないで生地に戻して、
はい、
でシルクでも洗える。シルクって水つけると縮むんですけども、
はい、
ピンと張ったら縮まないんで、はいはい、洗って次の世代に受け継ぐ、
うん、
それがもう日本の大きな大きな特徴なんですよ、
はい、
で西洋の方っていうのはまあ地続きで、特に栄えたのがヨーロッパですよね、
はい、
でヨーロッパって寒いんですよ、
はい、
大体、
うん、
で、まあ、自然にはまあ恵まれなかったんで、
うん、
どうしてもやっぱハンティング、
はい、
狩猟の方になるわけですよ、
はい、
で移動するんで動きやすさっていうので、はい、自分の今の状態をパフォーマンスを発揮することに重点が置かれたので、うん、曲線立ちの使い捨てなんですよ。
機能性ですよね。
そう
なんですよ。言
ってみりゃね、その大きな違いがあって、はい、一番最初はもう生地の真ん中に穴開けてスポーンとかぶってたんですよ。
あ、なんか
分かるでしょ。
なんとなくそんなね、古代の人の服を見たことがあるよね。
そうそう、関東医って貫く頭の衣って書くんですけど、
はいはい、
そうそう、まさに頭ポコーンと入れてたんですよ、
はいはい、
でまあ、生地一つやったら足りひんから、厳密に言うと二つつないで、
はい、
生地って大体折るときに肩幅ぐらいの長幅になっちゃうんですよ、
はいはいはい、
自然に人が折ると、
はいはい、
それ以上長いの効率が悪いんで
確かに確かに、
だから大体肩幅ぐらいの、はい、まあ、40センチ弱ぐらいになるんですよ、はい、で一端では足りひんから二端つないで真ん中に、うん、まあ、頭入れてたんですよ、はい、でそれではやっぱ寒い、で手とか怪我する、
はい、
それともう一つは大陸の影響で中国と交易があって、はいはい、中国を見ると偉い人っていうのはドヨーンと袖でも裾でも長い要は生地をいっぱい使ったもんを着てるわけですよ、はい、でその価値観が入って袖とか裾は健康上とか寒さ防止のためにいるっていうのとその価値観が相まって袖が長く裾が長くで機能的に掛け合わせっていうので着物になってい くんですよ、
はいはい、
ね、まさに今の着物って袖長い裾長いでしょ、
はい、うん、
あれは中国の影響で、うん、で語の影響があるから語服って
、はい、ああそうだ
そうです、
ね、以前にも一回お話しいただいた
方
が語服は語からね、
そうなんですよ、
語越同州の語から来てるわけ
です、そうそうなんですよ、はい、ほんで遣唐使をもうやめて、平安時代は独自の文化というのは出てくるんですけど、はい、そこで重ね着ですよ、だから十二人絵、
はい、
だから今の着物って私も襦袢と重ねてるでしょ、
はいはい、
これは十二人絵の名残なんですよ、で最初に触れたみたいに江戸時代の天下大変になると、見せる文化で帯が紐から帯になって長く太くなって丸帯って今されてる袋帯とかのさらに倍の幅あったんですよ、
そんなにあったんですか、
めっちゃ太く見せたんですよ、
はあ、
今で言うたらそれこそあの花街の舞妓さんとかの帯です、はい、あれ幅太いでしょ、はい、あれが丸帯ですよ、
あ、なるほど、
もうそこまで行くんですよ、で明治になったら機能性っていうので、はい、やっぱり洋服も入ってきて、はい、機能的っていうので、江戸時代は引きずってたわけですよ、多くなんか、
はい、
あれを託し上げるのがおはしょりです、
うんうんうん、
でおはしょりは今も残ってるんですよ、はい、であとは丸帯ちょっと太すぎるんで、袋帯になって、はい、で大正時代になったらもっと機能的にって名古屋帯ができてっていう風にずっと変わってるんですよ、
はいはいはい、
でそれは大きく言うと偉い人の変化なんですよ、
うんうん、
偉い人のね、
はい、
偉い
人ね、
そうそう、はい、位の高い人でそれがあの具体的に言うと平安時代までは天皇さんとか公家さんが支配者だったわけですよ、うんうんうんうん、で侍っていうのはそれの、まあ護衛っていうか、ね、自衛、ね、
家来です、
そうそう家来、うん、守り人やったんですよ、
はい、
なら家来の守り人はどうしてたかって言ったら、はい、それがちょうどサムエみたいな格好してたんです
、ああここでサムエに、
そうそうそう、
ここでつながりますよ、サムエに、
サムエとかジンベエっていうのは、要は筒袖って言って、袖が短い、はい、今の着物ってみんなこう袖とか袖ベロンとしてますよね、はい、それがこうサムエイメージしてもらったら分かるんだけど、あれみんな筒袖って言うんですよ、
本当だ本当だ、
そうでしょ、
サムエ、
ほんでまあまあズボンみたいなね、
はい、
ああいうのが要は機能的なんですよ、
はいはい、
ただそれも特徴は実は直線立ちなんですよ、
サムエ、
はい、
うん、
今の柔道着も直線立ちですよ、
ですね、
だから綺麗に畳めるでしょ、柔道
着、そうですよ、ちゃんと畳んでね、あの最後帯で、
そうそうそうそう、
で担いだりして、
そうでしょそう、あれは直線立ちは
こ
れ、
本当だ、
平たくなるんですよ、
本当だ、
あれ洋服やったら平たくならない、
ならないです、ならないです、
うん、そうなんですよ、
ね、スーツなんか折ろうとしても、
そうそうそうそう、
ね、シャツなんかも、
そうそうそう、
かなり工夫がありますもんね、
そうなんですよ、
あ、
その中でサムエっていうのは、サムっていうのは作業っていう意味で、はい、お坊さんとかが着てたやつが、ね、特にその部分が、まあ、残ったんでね。はい、
実用的にね、禅宗のお坊さんなどがお召しになってて、
はい、そういうのは、まあ、他の人はもうどんどんそういうの着なくなった中で、はいはい、サムエっていう禅宗のお坊さんを着てたんで、はい、あれがまあ一般にも広がって、うん、サムエって呼ぶようになったし、はい、その中で袖が短く、はい、もう半端に半袖みたいなのはジンベイって言うんですけど、
はい、
夏物のやつをジンベイって、あれはジンバオリに似てるからね、
うん、なるほど、 そっから来てるんですね、
そうそうそうそう、だからサムエなんかの中でもさらに夏用のもっとラフなスタイルはジンベイっていう名前で今に残ってるんですよ、
わかりました、
そんな話ですよ、
つながりましたね、はい、2つの質問が、
はい、
ありがとうございます、それぞれ参考にしていただいたでしょうか、私も勉強になりました、またね、さあ社長今後のご予定などは、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
実は今ねお手入れ会、
はい、
執会やってまして、
うん、はい、
松江が26から27、
はい、
それから7月の3から5が鳥取豊の5、
はい、
それから17から19が浜田、
今カレンダー見てます、はい、
はい
はい、
ちょっと出雲はもう選手やったんですけども、最寄りのとこに着物の相談無料でできますんで、はい、うんうん、持ってきてください、
まずはね無料でね、はい、見ていただいてということで、
はい、
さあ、詳しくは和を思う館和装館で検索しますと、いろんな詳しいこともわかります、はい、公式ウェブサイトもございますので、
はい、
当コーナーどんな質問でもお待ちしております、今日は和でしたけれども、人生相談でも何でもお寄せください、当番組までどうぞ、 今朝も笑顔とお着物、池田紀之社長スタジオインでした。どうもありがとうございました。
山や川をはじめ針一本にまで神様が宿ると信じ感謝し、自分を周りに合わせようとするのが和の心。和を思うと書いて和相館。ご来店お待ちしております。
あなたの願い叶えましょう。着物の和相館の提供でお届けしました。